はい、じゃあ引き続き山口さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。
お願いします
まあ、今チベット仏教とかあと修行者の話やら何やらという、山口さんから見て日本の仏教ってどう見えます？
あのですね、もう本当に私お恥ずかしいんですけれども、うん、私日本で仏教って勉強したことがないんです、うん、でどうしてかっていうとですよ、どうしてかっていうと、うん、私この小さい時からのその仏教のイメージっていうのが修行っていうですね、仏教を勉強する イコール修行の勉強をするっていうイメージだったんです。でもちろんそういうこと思うんだけれども、たまたま私の周りでその仏教とお話しされる方っていうのがお葬式のことであるとか、あとその法ことでご法要のことですよね、そういうことをお話しされる方が多くて、で修行方を勉強させるとこさせてくださるところが日本にあるかって、まあ、一応探しはしたんだけれども、例えば江ノ大学のそのパンフレットとかってこう拝見しても、言葉であると歴史であるとか、あと偉い方のねこうことであるということについて学ぶ科目はあったんだけれども、修行の仕方出てるのがなかったんです、それで私こうお恥ずかしいんですが、その本当に日本で仏教のこと全然勉強しないでこっちにボンって来ちゃったんです。
来ちゃった、来ちゃったってすごいですよねすごいですよね。
で、で、まあ、逆にその何も知らなかったから、そのこちらの方々がおっしゃってることをそのままこう、というところはあったかなと思います。
逆にそこまでの気持ちになったきっかけみたいなのってどこからですか？高校生とかもう中学生の頃からですか？
ですね、私小さい時はインドに来るなんて全く思ってもいませんでした。
なるほど。
で、なんていうのかな。仏教って言うとなくて、まあ、変な話なんだけど、私も小さい時からずっとお坊さんになりたいとは思っていたんですね、お坊さんになりたいっていうイメージだけがあったんです、で私はその生まれるから、本来であれば出家したら尼になるはずなんだけど、尼さんっていうイメージが全く、ただお坊さんになりたいっていうそれだけ思ってたんです。とかそういうことは全然なくて、で日本で生きていて、まあなんていうんですかね、こう生きづらいことっていうのがあって、でそのもう生きることを諦めてもいいっていうような状態になったので、もう一旦自分としたら何したいって思って、ね、もう自分の心の中では死んだことになったからみたいな、まあいろんなことがあってですね、でじゃあお話が好きだったので、でしかも仏様がブッダになってるんじゃなくて、ブッダになる前の菩薩のお話がこう、心に残っていたんです、でじゃあこう言ったことを私は知りたいなと思って、でその時に仏様の言葉が一番多く残っている言語は何だろうってちょっと調べたんです、そしたらチベットに残っている経典が一番たくさんあるから、それで仏教のために仏教を勉強しようと思って、でその時はどこに行ったらいいんですかって言ったら、チベット本土に行っても勉強できないからダラムサラがいいですよっていうことを、
それが何年前なんですか？何年前？
それ、1999年です。
おお、じゃあ今からもう24年前。
そうです。
おお、すごい。24年間ではまあダラムサラで、日本にその間に何回か帰ってこられたことは、
時々帰ってました。でも
安心しました。
あんまなかったですね。で途中で4年連絡取らなかったことがあって、その時にはもう家族に死んだと思う。
そうですよ、失踪ですよ、もう トラさんと同じですよ、それはもう。
何あの帽子はかぶっていなかったものの、腹巻きはしていなかったものの、でもその時はもう本当に全然連絡取らないで、だからあのやっぱり先生に言われて、こう連絡取りなって言われたのかな、だから連絡取ったのかな、あのはい。
でもそのぐらい夢中になってたってことでしょ、そちらの。
そうです、もうその時はね、もうその授業しました。だってあのほら一発とかああいうのももう体がボロボロになるまでやりましたから、はい、その時
ね。いや、やっぱり
人に言われお金なかったから、あの、まあ、体使うことやってたんだけど、あったから、あのやっぱ食べ物をこうですよ、もうぶったがやですよ。ほんで、あの後でその先生、ある先生に、あのこいつはトマトばっかり食べて、トマトとかキュウリとか安いやつ食べて、あれをやったとかしたもん。
いや、もうあれですよね、骨敷きですね、もうね、まずそういう行ですね。
あのそういうこうなんていうのかな、あのほらチベットでこうよく皆さんがこうすごいなっていうふうにご修行されるのは、やっぱ体使うことたくさんやることなんですよね。あの10万回っていう言葉がいろんなところで出てくるんで、であのそうですね、でそれをやったらやっぱりやってる側も やった気になりますし、ね、まああのみんながそんなわけじゃん、私の場合です、うん、それ10万回やったって言ったら、そ数があいっぱいあるっていうことで、まあ、やった気持ちになるんですよね、うん、でもあのこれはあのなんて言うんですか、その あるべき姿についてと話している言葉じゃないです。その方々にとっては本当に真面目になさっている方は、もう本当に一回一回が仏様につながるものすごく大切な機会になるので、あの終わった後その何回やったとか本当はこう言っちゃいけないことなんです。このこういうことっていうのは秘密にしなきゃいけないで、本当に成し遂げたいことっていうのは秘密にしないと成し遂げられないっていう、そういう、こう考え方が
陰徳を積むっていう考え方に近いですか、
はい、うん、そうですね。でもね、陰徳を積むっていうのは自分が表に出ずにその善行をするという意味の陰徳ですよね、でそうで本当に大切なものっていうのは自分の心の中でやらなきゃいけないっていう考え方がやっぱりあるんです。うん、うん、別のことで本当に大事なものは秘密にしてやる、遂げるものだっていう考え方っていうのが、はい、
そうなんですね。いや、あの要はね、宇田ヶ谷に行ってね、一番気になったっていうのは、要は他の仏教国、チベットもそうでしょうし、タイのお坊さん、あとはスリランカの方々やら何やらベトナムの方も見ましたけど、日本のお坊さんもいなければ、日本人らしき人もほとんどいなくて、だって私もうほぼほぼあの初めての海外旅行って、まあ、あの山口さんには言いましたけど、まあ、そのぐらいで、みんなにインドに行くって言ったら驚かれたぐらいの人間でさえもなんとか来れたぐらいのことだから、別に誰でもまあ来ようと思えば来れるのに、なんであの仏教関係だったりとか男信徒の方々でそのあのいっぱい日本にはいるのに宇田ヶ谷に来ないのかなと、それが不思議でしょうがない。まあ、自分自身もついこの間までそうだったわけなんで大きなことは言えないですけども、日本で仏教っていうと例えばあの、まあ、あの領主さんの浄土宗であれば京都の知恩院に行くのが一番こうものだったりとか修行だとか、まあ、男信徒の方々もたくさん行くわけで、そこで止まっちゃいますよね。あの禅宗だったらばちょっとは中国に遡って、まあ、だるま様ぐらいまでは行くんでしょうけど、だるま様インドから来たって言ってももうそこで止まっちゃってて、お釈迦様までたどり着かないですよあんまりね。先ほど あの山口さんのお話だったらもうお釈迦様より前の菩薩時代って言われたから、 お釈迦様も何回か生まれ変わったっていう伝説あって、なんか七仏通戒家とかなんとかっていうのに通じるんだと思うんですけども、そういうふうに、まあ、善をなして悪いことはしないことっていうのが、まあ、一番、まあ、仏教の基本だよみたいなのは、まあ、あの法話としては聞くけども、でも実際に、日本のお坊さんたちやらその、仏教徒でかなり熱心にやってるって人たちでさえもほとんどインドに、ブッダガヤにいなかった。お釈迦さんも、ね、なんでなるのかな、そこが不思議で、日本の、まあ、日本のその国民文化として、まあ、全部溶け込んでてもう変わっちゃってるっていうところはあるんだろうけど、もう完全に宗派仏教になっちゃってて、法然さんとか、道元さんとかそういう祖師鎌倉時代の方々がもうそこがもう大元になっちゃってて、全然お釈迦様までたどれてないんだなと思って、改めて、いや仏教少し分かったつもりで言ったけど全然分かってなかったなっていうのが今回のインド行って初めて気がついたことです。
いや、なんて言うんですかね、日本、インドに行って思うのは、日本の方っていうのは本当に素晴らしいものを持ってらっしゃる。で、おそらく、日本で仏教のご修行をされていて、インドに来られない方っていうのは、日本で全て得られるからインドまでいらっしゃらないと思うんですよね、きっと。
なるほど。そうか。
うん。で、私の場合はたまたま日本でご縁がなかったっていうことと、あとやっぱりっていうのは、なんていうんですかね、まあ、チベット仏教だけの話ではないんだけれども、基本的に仏教っていうのは輪廻転生の話がないとこうお話できないっていうものがあるんですよね。もう本当に基礎で、どうしてかって言ったら、こう仏教って本来であればブッダになるための道じゃないですか。それがなんていうのかな、まあ、私たちと同じようなこう苦しみ、苦労だったんだけど、その菩提心を起こしてご修行なさって、すっごい苦労したんだけど、でも頑張って修行をやり遂げてブッダになったんだ。で、そのブッダになり方、やり方っていうのを教えてくださってるのが仏教だっていうことになっているから、その徳を積むっていうことで、絶対輪廻転生しないと徳を積めないわけです。一生短いからみたいな。はい。で、そういうふうに考えてみると、やっぱり日本人はずっと日本でこう生まれ変わってきたのかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよね。今日本に生まれてる方で、他のところで、まあ、前世でいたんだけど、今は日本に生まれてる方っていうのが絶対いらっしゃると思うので、私はで、まあ、多分日本人じゃなかった前世で、だからなんか例えば仏教のというものがあったとしても、その日本の仏教の中でご縁ができなくって、でこちらに来たっていうことがいいんじゃないかなと自分で思っているので、やっぱりその人が持ってるご縁だと思うんですね。で、仏教のご修行をなさる上で、そのご縁っていうのが日本の中で完結しているのであれば、インドに来なくてもいいし、その仏をご修行なさってる中で、自分のその前世であるとか、まあ、受け入れる受け入れないはちょっと別にして話してます、こう何かのご外とご縁がある方であれば、おそらく外に出ると思うんです。それは仏教だけに限らず、
なるほど。
で、
すごいなんか分か
った、まあ、そういう、
うん、なんかね、すごく特進がいっちゃったんですよ、今の話で。
あ、そうですか。
おう、いや、
はい、他
ね、お坊さんにもね、何人も知り合いの方にもね、聞いてもらって、まあ、それこそ日本人がブッダガヤにいない、お坊さんたちも来てないっていうのに関してね、私はかなり不満を持ってたりとかね、日本の仏教は本当にこのままでこういう方向でいいのかって思ったけど、山口さんが日本だったら日本の中でかなり揃ってるんだって言われた時に、あ、そういう考え方もあるのかと思ってね、今すごくなんか特進がいっちゃったんですね。うん、
やっぱりそれぞれの方の目っていうのがあると思うので、あとね、実はこれはちょっとあまりこう宗教的な話じゃないかもしれないけど、今日本って結構大変じゃないで、外国に行くって言っても大変じゃないですか。なんていうのかな、で、外国に出るっていうことは、やっぱり、航空券を買って、で、外に出て、外で、食べて、生活をしてっていうことを考えたときに、やっぱりそこそこお金がかかるね。で、なんていうのかな、それだけの余裕を持ってるっていうのかな、そこにお金を使おうっていうふうに思われる方がちょっと少ないかなとは思います。その日本の今の、なんていうんですかね、その社会状況というか、そういうのを見たときに、働かなきゃいけないとか、ね、お休みなかなか取れないとか、あとこれをこういうことをして、やっぱり今ちょっと旅行行くの控えておこうとか、そういうふうに思われることは多いと思うので、そういうところもあると思います。
なんか腑に落ちちゃったというかね。あ、そういう見方もあるんだなと思って、ちょっと目から鱗ですね、本当に。いや、仏教なんだから、もうお釈迦様をないがしろにしてぐらいの勢いでね、私なんかね、ブツブツ言ってたんですよ、日本に戻ってきてから。だけど、まあ、山口さんの話聞いて、まあ、そうかそうか、そういう見方もあるのかと思って。確かに日本は日本で、まあ、禅なら禅、浄土宗なら浄土宗で、かなりこう洗練された修行体系だったりとか、まあいろいろな、そういう、まあそれでもう十分満たされてるって言われてみれば確かにそうだし。いや、今日お話聞いてよかったです。で、
ありがとうございます。
一つ聞きたいのでね、これが一般的なチベットの仏教のあり方なのかどうかっていうのはちょっと聞きたかったのは、この本読んでてね、仏教全体に因果律と因果とか、あとは縁起とかっていうのはよく、まあそれはもう仏教っていうと必ず出てくることかななんて思うんですけどね。ここにね、結婚する相手に関しての記述があるんですけども、結婚する相手っていうのは、要は昔敵同士だった人が次の輪廻で、結婚することが多いんだよっていうようなことが書いてあっ
ど
た
う
ん
し
で、
よ
そういう考え方がそれこそ一般的なのかな、チベットではっていうのは。
う。ですね、チベットの、仏教でお勉強していく、お勉強っていうのかな、仏教の話を聞いてるときに、いろんなお話っていうのがやっぱりされます。昔こういうことがあったって読んで。で、その有名なお話の中で、誰だったかな、仏様がおっしゃったのか、それとも仏様のお弟子さんがおっしゃったのか、すごく人生あるお弟子様がいらっしゃって、その方がおっしゃったのかは、けれども、ある時に、その方が、ちょっと私もお話がうろ覚えなんで、ちょっと違ってきちゃうかもしれないけれども、その神通力のある方、仏様かお弟子様か分かんないけど、道を歩いていたと。で、そこで、目の前に、あるお母さんが、女性が犬に何かあげようと思う。子供をなんていうのかな、膝に子供を大切そうに抱えていて、で、目の前に犬が来た、目の前の犬に石を投げてるような、そういう場面があったらしいんですね。女性、その女性はとっても子供を抱えていて、すっごく可愛がってた。で、そこに、目の前に肉か何かがあったかして、できたと。で、それに対して、その彼女は追い払うために石を投げたっていう。で、そういう時に、そこに似合う聖者様はそれを見て笑ったんですって。で、どうして笑ったのかというと、彼らの因果っていう、その聖者様を見たんですね。で、それ、どういうことかというと、その彼女がとても大切にして可愛がっている、子供っていうのが、 昔の敵だったかなんかなんですよ。自分の子供として可愛がったかな。もうこう石を投げて追い払った犬っていうのは、自分が向かい合いの夫だった人だったとか、まあ、そういう感じの関係性だったんですよ。うろってないんですけれども。なので、今、思っている、まあ、パートナーでも、その前世のことを考えると、もしかしたら敵同士だった。で、その話が何を言っているかというと、今執着をしている人でも、そんなに執着してはいけないよ。どうしてかっていうと、前世もしかしたら敵だったかもしれないんだからっていう、その話なんですよ。で、ものすごく憎んでいる人であったとしても、その前世ではとてもこう仲の良かった人かもしれない。自分のことを助けてくれた母であったかもしれないし、父であったかもしれない。だから、そんなことはないんだよっていうことで出てくるお話なんですよね。なんかね、もう一つ、もしそれ、そのお話、なんか思い、ちゃんとしたお話を思い出したらお知らせしますね。そのお話って、有名なお話なので。で、だから、いるんだと思います。その5本の中に。
まあ、その、だから、この、佐藤伝さんが、おじいさんの忠藤官さんから聞いたお話として、で、おじいちゃんに、なんで両親、お父さんお母さんはこうやって喧嘩をするんだって言って、素朴な質問をおじいちゃんに聞いたら、そうすると、その忠藤官さんが、いや、昔、敵同士だった人が結婚するんだよ。だから、夫婦喧嘩するのは当たり前なんだよって、今生ではわざわざ敵を選んで結婚するんだよっていう話をされたっていうところの下りがあったりとか、あとは、まあ、これはまたちょっと違うかもしれないけども、要は、子供ができない人っていうのは、子供を、子育てという宿題を持ってきてない、そういう運命の人なんだって。あとは結婚しない人もいるだろう。そういう人たちは結婚しないで、その分他にエネルギー仕事やら社会貢献をするために選ばれた人なんだから、それぞれのその、芸術的な活動でも何でも没頭するのがいいことであって、まあ、それのその道で、要はだから修行だけが、仏様への修行だけとか、お経を読むことだけとか、そういうことだけじゃなくて、まあ、何でもその自分の道を見つけて仕事を一生懸命やっていくこと、何その、運命を受け入れて頑張っていくこと自体が、まあ、菩薩道につながるんだよみたいなことが書かれてる本なんで、まあ、その辺ってところはチベット仏教にも通じるんだろうなと思いながら読んでたんですけども、
仇同士、お父さんとお母さんが仇同士だったっていうのは大気説法だったと思いますけれど
なるほど、
でもそういうこともあると思いますけれど、うん、で、この今おっしゃられたこと本当にその通りだと思います、うん、基本的な考え方本ってありますね、きっと。チベットというか、まあ、私が知ってるのはお坊さんであるとか、アマさんであるとか、まあ、それ以外でも、仏教に興味持ってらっしゃる方が多いですけれども、まあ、ちょっとこれはもうチベット人特有の考え方かもしれない。お坊さんっていうのも、お坊さんとかアマさんとか、そういう出家された方々っていうのは、やっぱりありがたい。ものだっていう考え方が本当に基礎の基礎にある。仏教はありがたいものだから、その仏教をするためにそのこう人生かけて、これ一生ものなので、そのお坊さんになる甘さになるっていうことは一生っていうのがお約束になって戒律を受ける、で結婚しないっていうのがチベットのお坊さんのあっぱれで、でやっぱりね、結婚していないっていうことがハンデにならないんですよね、生きていく上で。勉強していますっていうと、みんながそれはすごいねって褒めてくれる社会なんです。
なるほどね。
その仏教のはもちろんなんだけれども、誰かの役に立つことをしているっていうのは、すごくいいことだ。基本的な認識っていうのが もう本当に残っているので、うん、でそういう何て言うんですかね、その、まあ、仏教が下地になってそういう考え方っていうのが一般社会の中で当たり前のこととして受け入れられていて、うん、でそれを小判先生は持ってきてくれて、でお孫さんにお話しなさったんじゃないかなと思います。
ありました。いやそこのところもちょっとね気になったところで、あともう一つ最後にお聞きしたいんですけども、チベットでよく語られるのでリンポチェ、
リンポチェ、はい、
リンポチェがちょっと普通の方は分かりづらくて、私も清水さんのその YouTube を見ながらそのなんか紹介されてたりするんですけども、リンポチェってちょっと解説してもらいたいな。
まずですね、リンポチェっていう言葉は宝珠っていう意味で、宝物っていう、宝物っていうことを言った時に人として現れている宝物としてリンポチェっていう名前が付けられて、でただそのリンポチェって宝物っていう意味なので、本来ありがたい方に付けられる称号みたいなものです。なので、この人が、まあ、仏教的なことを関わっているっていうことはあったとしても、その人としてみんなの役に立っている方であれば、リンポチェっていう名前が付けられるんですね。で、例えば、仏教をなさって、学位を取られ、たくさんの方にお話しされている、その仏教博士となられた方、そういう方々もリンポチェ、で今そのチベットの社会の中でたくさん使われているリンポチェっていう言葉は先々代の方っていう生まれ変わりが、生まれ変わりがあるから、その本上の前の生まれ変わりですよね。前世が素晴らしいことをなさって、その方の生まれ変わりで認定された人が、先代の方が素晴らしかったから生まれ変わりのリンポジェですねっていうふうに言われることがすごく多いです、
はい、なんかそういう使われ方ですよね。
そうで、でただですね、まあ、本当にそのリンポジェと呼ばれているから素晴らしいことをなさる方ももちろんいらっしゃるんだけれども、なんていうのかな、その前世のことを忘れてしまわれる方っていうのも時々はいらっしゃることがあるので、本上の生まれ体を生まれて、もらって生まれて、で何て言うのかな、こうやっぱりその自分自身の人生を楽しみたいと思われる方もちろんいらっしゃると思うし、やっぱり他の人のことも大切だけど自分のことも大切だよねって言って自分のことを優先されてしまう方もいらっしゃったりとかもするので、でそういうふうに名前はリンポジェっていうお名前を持っていらっしゃるけれども、こう自分自身を幸せにすることが大切 になさる方っていうのももちろんいらっしゃいます、うん、ちょっと言葉濁してますけどね。
そうですね、わかります、わかります。なるほどね。うん、まあその辺がちょっと日本ではあんまりない言葉だから、
うん、ただですね、もう一つ、ミルリンポチェっていう言葉もあるんです、チベット語で。ミルリンポチェ、ミってです。で、ルっていうのは体っていう。なので、人心を持っていることが宝珠である。すごくありがたいことだっていうね。で、生きている時点で、まあ、前世あるなっていう考え方で、で、前世あるのは当たり前。で、人として生まれた時点で、福徳はもう当たり前なんだから、みんなリンポチェっていう考え方もあります。人と生まれているっていう時点で福徳を積んでいる、うん、でその福徳家として私はこのありがたい人の体を得てるから、あなたもよっていう、そういうです、ね、それももちろんあります。
この間までね、日本で、まあ、静かな人気があったドラマで、なんだっけな、ブラッシュアップライフだっけな、なんていう生まれ変わりをね題材にしたドラマがあったんですよ。で、要は自分が、突然に、まあ、交通事故とかなんかで亡くなったと。で、その時にあなたの次の生まれ変わり先は、 あ、なんだっけな、大アリクイですよとかっていう。ただ、大アリクイにならない方法ありますかって言ったら、あ、もう一回同じ人生を生まれたところに遡ることができますっていう、そういう設定のドラマで、4回も5回もね、生まれ変わりながらその人生をやり直すっていうようなね、ドラマがあったんですけども、でもまあチベットではその輪廻が当たり前、生まれ変わりが当たり前っていう、もうそこのところ、仏教徒でも日本の仏教徒やの方々でその輪廻っていうところに関しては結構こうそれを前提に話し始めちゃうと抵抗感があるって方が結構いらっしゃったりとかするように聞いてて、清水さんなんかいつもそれで苦労されてるようなこの YouTube での、お話だったりするんですけれども、私もだから半信半疑というかよくわからないなっていう世界であって、まあ禅宗の方なんかだったらばもう一回死を迎えたら迎えたで、その川が大きな海に流れ着くようなもので、またこういうもともともう全体として、まあ自分自身の命だと思ってるかもしれないけど、そうじゃなくて一つの命が、まあ部分的にその今預かってるだけで元に帰るんだよって言われたら、まあ、その考え方もわからんでもないなと思って、その生まれ変わり、例えば次はそのオオアリクイになったりだの、ウニになったりだの、虫になったりだの、まあそういう考え方がスッとはなかなか受け入れられないかなとは思うし、まあチベタンの方々がだから顔パチャって潰すのを見ててもそれでも嫌な顔をするっていうぐらい、そのぐらい、まあ、命に対して非常にこの生まれ変わりっていうのを信じると、もう人間だけじゃなくって虫でも、もう小さな動物でも何でも非常に大切にするんだっていう話は、それこそ、清水良書法師さんから聞いてて、ああ仏教ってそういうところがあるんだな。で山口さんご覧になったかどうか分かんないですけど、手塚治虫の漫画のブッダっていうのをそれこそゲストハウスで読んでて、中でその人間が動物の一つであるというか、生まれ変わりじゃないですけどね、そういうのに近いんだっていう感覚っていうのは、漫画の中ではかなりよく前半のあたり出てて、ああ仏教ってこういう考え方の基本もあるんだなって初めて気がつかされたっていう気がするんですけど。
ですね、ですね、その仏教のなんていうんですかね、教えの中にはいろんな教えがあるんですけれども、その中にその認識しなきゃいけない、今自分が認識しなきゃいけないね。でその時に心っていうのと体っていうのを別に捉えるんです。その運みたいな感じ、五運っていう言葉が出てきますけれども、五運の中で形あるものっていうのが形あるもので、それ以外全部形のないもので、こういう難しい話しなくても体と心があって、で心ってはあの根性では体に入っているけれども、死ぬ時には体を離れて心が先に行くんですよ。同じように体を得る前にも心がこの体に入って、で今こう手を作り上げて死ぬ時には心は離れていくんですよっていう、それがもう基本的なコンセプトみたいな感じであるんですよね。だからそれとこう関係しているところかどうか、そのなんていうのかな、手塚治虫先生の漫画の中でも、お嬢様のために修行されている方が自分の体を置いて別の動物に乗り移って、それこなんか別だっていうそのコンセプトがあるからそれができちゃうわけです。があって、で、なんだ、っていうことは心っていうのはずっと続いてきている。で時によってこう体を変え、今はけど次にはどこに何の体に入るか分かんないんだよねっていうのが呼吸としてあるんですよね。で時に自分が入る体選べるのかっていうと、まあ普通の人 ないんだけれども、その人がいいことをしてたら、その福徳の力によって人に生まれることができますよとか、神様に生まれることができますよとか、あんまりいいことしてたら、その悪いことの結果で動物になっちゃいますよとか、地獄行っちゃうよとか、そういう話になってくるんですよね。で、それが因果のお話とこう関係してくるっていう感じなんです。
なるほど。心がでもつながっていく、まあ、生まれ変わりっていうとなんかあれ大業になっちゃうんですけど、まあ、なんか非科学的って感じになっちゃうんですけど、でも心がずっと続いていくって、それが特殊にいくと基本的に死への恐怖っていうのはすごくなくなりますよね。
だからね、まあ、私らにとってすごく楽なのは死ぬっていうことが受け入れられるようになるんですよ ね、
そうですよね。
で、幽霊あるじゃ、いらっしゃるじゃないですか、うん、霊界の世界でも輪廻転生信じられないけど幽霊知るって人多いじゃないですか。
います、います、う
ん、ね、うん、最近なんかこう霊の世界 で、うん、要するに体がなく心があるっていうそんな状態なんです、
うんうん、そうですね。
で、死んだこと分かんなくて霊のまま残っちゃうとか、あとまあ、いろいろあると思うんだけれども、うん、とにかく心っているもの存在っていうのでそれが体を得ればこうなんていうのかな、普通にこうコミュニケーションできる存在になるんだけれども、
実在体を持つ、
うん、まあ、実在っていうこうコミュニケーションできる、うん、こう形あるものを使えるっていうことですね。形があるっていうことは、体っていうことは目に見えることができる、話をして音声を発することができるし、何かしらこう物質的なこう働きができるっていうことなんですよね。で、だけどその体から離れてしまった存在っていうのは心がでもそれができないわけですよね。だけどあるっていう、見えないんだけど心として存在しているっていうか、でそれがそれがあるんだよねっていうことだけ納得できれば、まあ、なんか反応が続いていくっていうんですかね。でその人が何なりしてここいなくなるかもしれないし、でそれ別のこう体に入るとかっていうそういうこともあるんじゃないかなっていうのがこう入りやすく、幽霊のことを知ってる人にお話しするとき、はい、
なるほど、はい、わかりました、ありがとうございました。だいぶ長くなっちゃいましたが、今日はインドの北インドのダラムサラから、山口さんにお話伺いました。ありがとうございました。
良い機会をいただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。